そよ風対談のインタビューは龍馬の地でございます。今回は明石陽子さんへのスペシャルインタビュー、その第5編です。第5編はヘルシーソサイエティ賞のボランティア部門受賞のエピソードをはじめ、青空共生会の発達相談室、三女会員、明石通信等のお話、またちょっと砕けたお話も織り交ぜ、ついつい笑ってしまう楽しいエピソードが満載です。それでは第5編をお聞きください。
だから定時制高校の時の先生が、すごい哲之さんは肯定的な生き方してますねって言われた。私、肯定的な生き方って何かなと思った時に、ああ哲之には肯定的な言葉かけしてるから、肯定的な生き方っていう生き方になるんだと思いました。だから私、肯定的な生き方って初めて、いや、肯定的な言葉かけっていうのは、はいはい、使ってたんですけど、はい、肯定的な生き方って初めてこう、聞いたので、15歳の時ですね、はい、哲之が15歳の時に聞いたので、はい、ああ肯定的な生き方って素敵な言葉ですねって言ったんですよ。ね、そしたら、もう定時制高校で先生が一番感動したのは、合格の張り紙をした時に哲之2番目に載ってたんですよ、はい、こう張り紙貼ってたら、赤字哲之合格しました、先生ありがとうございます、はい、勉強頑張りますって使ってる先生にお礼言ったんです、はい、その時先生がこの学校に入ってよかったとね、お礼言った生徒は今までにかつて何十年ってできてる学校ですよ、一人もいなかった、だから先生がものすごくね、もう後でですよ、もう涙ぐみましたって言って、こんなにね嬉しいんだって、この学校にそういう生徒がかつていなかった、
はい、いやいい話ですね。
だからね、そういう意味では先生方全てが徹底的肯定的な生き方をしてて、もちろんみんなに職員室に行っては挨拶するわけでしょう、あのテレビで、はいはい、あの職場でみんなに挨拶したように、だからもう本当に先生方も徹底的の違いがものすごく楽しんでるわけですよ、はい、今日のクラスで授業したらこんなことしてたとかね、例えばすごいヘビースモーカーの先生にタバコ吸って、当時まだタバコ吸ってた、だからそばに行って吸うわけですよ、そして吸った後に人間空気清浄機って言ったんですって、だから空気が汚いってことを言ってるわけですよねそんなんでそういうことを言って、そんなエピソードをあの職員室で先生方が集まってはね、その話をしてるって言ってね、だから確かにその先生はヘビースモーカーですけどって言って、空気を正常にするために鉄液が人間空気正常にって言ったとかね、あのすごいそういう言葉はすごく言葉遊びでするもんですからね、だからそういう子、普通の子が言わない違いを先生方も楽しまれて、だから授業もすごい鉄液とやり取りで、本当に鉄液が変な応対しますよね、はい、それが面白くてみんなが授業を聞くようになり、はい、だから卒業の時教育委員会の方のご挨拶で、はい、今年なんでこんなに卒業生が多いんですかっていうふうにご挨拶されましたし、あの新聞にも書かれます、今年度はすごい卒業生が多いって、それはもう毎日鉄液はレインマンみたいに違ったことをする、はいはいはい、あのレインマンは違った行動をするから感動になりましたよね、それを毎日やるのでもうそういう意味では、だから違いを楽しむぐらい、だから自閉症で OK、 違って OK っていうのを、はい、つい最近 のクロワッサンの関東言に、はい、私のように、はい、書きましたけど、
クロワッサンといえば、はい、あれですね、明石さんヘルシーソサエティ賞、
あ、そうですね、
優勝、はい、おめでとうございます。
もうこれはね、本当にね、私福島豊先生、発達障害者支援法を作られた、はい、もう本当に原動力になりましたし、あれば、議員立法で議員連盟で、その議員立法を作ったところの事務局長さんの福島豊先生が推薦してくださったんですよ、はい、そのお電話いただいた時に、福島先生がだって発達障害に関わった人って、福島先生なんかもう何千人っていらっしゃるわけでしょ、それを私がしてくれたっていうだけで私はもう感動しました、でもちろんボランティア賞って全国から一人なので、はい、あと教育省とか、はい、まあ医学賞とかあるみたいですけど、ボランティア賞一人だから、なるかどうかは分からないけど、まあ、いろんな推薦者があって、その方たちが推薦するその一票を自分が持ってるので、はい、それはもう明石さんをしたいって言ってくれて、でその後に、その当選しましたっていうかね、はいはい、なりましたって時にびっくりしましたね、はい、だから本当に福祉の福祉だけの賞っていうのはいっぱいありますけど、はい、福祉だけの賞じゃなくて、
そうですよね、
一般の賞でもらったので、だから今までボランティア賞って一般の方がほとんどもらわれてて出してるんですね、一般の方でボランティアされた方が、 だけど今回はね障害を持ってる親がなったということで、結構まあ、取材があって、それで文藝春秋やリーとかクロワッサンの方たちが取材されて、全く一般紙になったの、特にクロワッサンはね、もうあの一番最初の関東のところに乗りましたでしょ、だからもう皆さんがもうそれ見られてびっくりされて、
そうい
う意味ではいい啓発になったかなって、
とても我々としても嬉しい話ですよ。
そうですね、自閉症という字がクロワッサンに乗ったの初めてだって、あの編集長がおっしゃられましたけどね。
本当に逆にもう感謝したいですね。
でも私30年間 ね、どっちかというと親の会自体も私徹底障害と言われた時、親の会とかも、それから行政もマスコミも施設作りの方にこうすごく動いてた時ですよね、私施設は否定しません。なぜならやっぱり施設が必要な、書き込みどれも絶対必要だし、地域の中で無理心中をね、したりとかするような不幸な事件はやはり施設があるから救われるんで、否定はしませんけど、当時はですね、やはり特別なところで訓練して特別な場で一生を起こす、すなわち施設しか生きる場がなかったからです。だから障害が不幸なのは生きる場が選ばないから不幸なんで、それがいっぱい選べれば私は不幸じゃないんじゃないかと思ったから、入所施設じゃない選択肢を作る、すなわち選択肢を広げたいと思ったので、地域という選択肢をもし作れたらっていうふうに思いました。だから、地域で生きるということを、まあ、ノーマライゼーションということを専門家から教えてもらったこともあったので、それを理論武装してですけど、それで地域ということをしたんですね。だからどっちかというとずっと異端児なんですね、行政からもずっと異端児だし、親の会からも赤石さんが地域って言うから施設ができないんだって言って、すごくこう非難されたこともあるんですよね。だけどそういうふうな、でも私はやっぱ手続きが地域の中で笑顔で暮らさせたいという、そういう思いでやってきた、その思いが結局三十数年後に、まあ三十今手続き5でもうすぐ6ですけど、私ボランティアをもらうということは結構評価されたことで、私の生き方を認めてくれたことだっていうので、それがすごい嬉しいですね。それを今、まあ、テレビも認めてくれて、そしてこう今回も下関で入所施設から呼ばれて講演を頼まれて、その入所施設の理事長も本当にすごくいい嬉しい感想をね、その通りっぴではない感想をいただき、それから主催者の方からそのうちまた会員来た方たちからのアンケートの感想も送りますって言ったけど、もう次に来てくださいっていうふうにこう言われてますっていうふうに言ってくださってて、だからそういう意味では今私たちの生き方が結局、まあ自立支援法が地域になってるから主流になったのかもしれませんけど、当時その反対してそれでまあ、文句を言った方たちも今はこの本を読み、ビデオ貸してって言って、それで地域の民生委員さんの勉強会に使いたいからって言ってくれて、私としては本当にやっとこう認められて、もう今本当に良かったなって思ってます。
それは本当に、多分その賞を取らないにしても、取ったにしても明石陽子さんの姿はですね、本当全国のお母さんお父さんには勇気を与えたりですね、間違いなくそれは我々は感じてますし多分そうですよねいやもう身近にいるから我々こうお話できるけど、本当はこんなお話できるとはもう無にも思わなかったんで、
いや
2年前じゃもう考えられない。
いや実際相談室でこう、マンツーマンで話したら、明石さんをここだけね、独占できるんだっつってね、もうものすごく嬉しいって、まあお礼状もいただいて、だからその人の個別な支援とその方の考え方が昔の自分のスタートの時と全く一緒だってことを言って、こういうふうに変わったっていうことを、まあ具体的に、それからと具体的に困ったことが手続きにも具体的に困ってるので、こういうやり方をして失敗し、こういうやり方をしてうまくいったという一つずつの事例をこうマンツーマンなので、その人に合わせて話してますよね。だからいやその今発達相談室をしてますので、まあちょっと有料ですけど、ホームページを見ていただいて、個別な相談をしたいという方はぜひ、
そうですね、ぜひ
来てください。
この場所で番組はですね、番組というか、まあ、ポッドキャスティングといいまして、インターネット上でですね、この会話をですね、いつでもどこでも聞けますんで、
そうですか、
これは多分永久保存版になります。
ありがとうございます。
5年後10年後でも、まあ、保存してあって、だからどの方でも聞けますし、また聞いていただければいいような形にしておきますんで、
個別な、はい、聞きたければぜひ、相談室にまた来ていただいて、
相談室の方も、
それとあと、臨床心理士さんが、はい、やってる部屋が別の部屋があって、はい、きちっと構造化してるんですよね、はい、あ、ゆうよもね毎週水曜日に受けてる
から
、木曜日ね、はい、だからその間ばっちりも何ていうのかな、指示に乗っていろんなことをやっているので、そういうこともやってますので、ぜひホームページを見ていただいて、
ね、青空共生会さんの、
はい、これは宣伝をさせていただきます、
ホームページですね、はい、今青空共生会という名前で検索すると出てきますよね。
ゆうゆうママが作ってますので、
そうですね、ゆうゆうママさんが、はい、作ってるホームページです青空はですね、ひらがなで共生会ですね、共に生きる会というふうに言葉を入れていただくと一番最初に出てきますので、はい、ぜひ皆さんご覧ください。
この場所に来る、地図までちゃんと載ってますので、はいはい、
そうだ、青空共生会の参上会員、
あ、そうです、今公演でも、赤石通信やっぱり見たいとかいう方もいらっしゃって、それで、青空共生会の参上会員になっていただければ、年に3回、青空っていう、はい、そのうちのこの運営の中身ですね、はい、作業所どんな人で作ってるのかとか、はい、それからあと運営、例えばケアホーム のどういうことかとか、悩みも含めてですね、今の自立支援法との矛盾点も含めて、青空という、はい、社会福祉法人が出してる、はい、冊子が大体16ページから18ページぐらい、はい、それからこれと一緒に付録という形で明石通信は、はいはい、まあ、16ページぐらいで、毎回っていうか、まあ、年に3回出してます、はい、それで参助会員の方は、まあ、3000円ですけど、この、冊子が来る以外に、はい、例えばこの相談室を受けるときも、はい、3000円だったらそれが2500円になるとかですね、はい、そんなふうな形で、はい、いろんな割引があります。
なるほど、
はい、でも、まあ、3000円は年間3000円はきついなという方は、青空と明石通信だけの購読料というので、年間1000円で、まあ、これは印刷代と郵送代になりますけど、送らさせていただいてます、まあ、青空共生会って本当に全部借家の事業も本当に経済的基盤がない弱小法人で、もう人件費に宿泊しておりまして、そういう意味では参助会費がすごく助かってますので、はい、ぜひ参助会員になっていただきたいなっていうのが、はい、ちょっと宣伝兼ねて、
いやもう、はい、実際ですね、私の友人で障害児の別に親ではないんですけど、明石さんのですね、明石通信を読むのが楽しみで、
本当に
文章が楽しみで入ってる人がいるんですよ。
障害児の親御さんじゃなくてですか。
そうなんです。それぐらい
嬉しいな、それは。
絶対今回ですね、ちょっとその中でね、ぜひ聞いてきてもらいたいって言われたことがあって、明石さんのね、明石通信の中で、ケアマネ取っちゃおうかなと。
ああ、
本気で。いや明石さん、これだけいろいろ活動されてるのに、ケアマネージャーを取っちゃおうかなっていうのは、どう、
いや今ですね、いや実際今サポートセンターをやってるんですけど、知的障害、はい、まあ、自閉症と発達障害の知的障害者対象なんですね、はいはい、そうすると自立支援法の、まあ、悪口言うわけじゃないですが、単価が少なくてですね、今まで元木町にあったところの今家賃も払えないんですね、で正社員が3人いてヘルパーさんやってたんですけど、その人件費も払えなくて、それでどうしてもですね、いろんなところ今皆さんこう成功しているところは老人の方と一緒のペアなんですね、で老人の介護保険は例えば同じ1時間でもですね、片や1000円ぐらいの単位と、老人の方は4000円ぐらいの単位で、これぐらい開きがあるんですね、1時間の単位がですね、だからやはりこう老人の介護保険の方をやりの居宅をやりながら障害やるって形ないと生き残れないなっていうのが一つとですね、それから私はNPO のサポートセンターした時にヘルパーさんたちをこうとか職員を養成しながら、いつか自分がボケた時にですね、私も老人ホームに入るのじゃなく、なぜ手続きを入所施設に入れるじゃなくですね、2人を見てくれるような地域の中で見てくれる、今ですね、片やの入所施設や、まあグループホームに入り、片や老人ホームに入ってるっていう、まあ、うちグループホームに入ってるある利用者さんいるんですね、でお母さんが老人ホームに入ってるんですけど、やっぱりです、2人が孤独なんですよ、ですごく会いたいわけですね、それをこう見てて、やはり今田部さんって今年職員になってくれた、 まあ、兄弟全国兄弟で親の会の会長さんであり、あのその弟さんずっとあのサポートセンターで、はいはい、ずっと亡くなるまで、はい、あのまあ、入所施設から出て、はい、あのずっとあのうちがあの支援してた方で、はい、だからうちの職員になってくださってるんですけど、はい、その田部井さんとも話してるんだけど、はい、そういうこうあのいろんな例を見ながら、やはり老人と療法がこうできるような支援をしようと、それは老後の障害者の親も、とっても幸せなんじゃないかっていうことも含めてですね、あの考えてまして、そのためにはケアマネーが必要なんですね。それで、薬剤師という資格があって、これは医師歯科医師薬剤師ってケアマネーの資格があって、しかも、はい、あの経験も薬剤師の経験でいいんですよね、だからあの、まあ、受験資格はあるもんですから、で田部井さんがケアマネの試験を受けた時のテキストがあったの で、はいはい、でパッと見たら、あ、この程度だったら今実際、実践を長くしているので、それではあとあの健康のとか医療のとかはもう完璧にもう、はい、あの詳しいし、はい、あと福祉の方ももうずっと関わってるから、あ、これだったら取れるなとか思ったんですよ、それで私ちょっともうあの5月の段階で8月に手術して入院することが分かってたので、うん、その時間全くこう10日間勉強する時間がありますよね、すなわち全ての青空矯正科の仕事も家事も何もしなくていいから、おそこで勉強できると思ったので、で全部段取りしてもう受けようと思ってた、結局申し込みをしてないということで受けれなかったんです。
ね、まあ、それは今回は残念だった
でもね、実際ね、あのやはり手術して、入院してる間、あのやっぱ体重が4キロも減りましたし、現在4キロ減ってるんです、はいはい、もうやはり勉強どころじゃなかったですね、だから、あの今年受けても落ちてたなと思います。
もうその受けるっていう、本当に実際に受けられる、あの文章を見ると軽く書いてあったんで、
あ、そうですか。
明石さんにぜひ今日こういう対談できるということなんでね、聞いてきてくださいって言った中に、あれは本心だった
んです
ね。いや、びっくりしました。
田部井さんももらって目の前あって、もう常に目の前に置いてて
素晴らしいですよ。
それで、その勉強は、ビシルの勉強は入院中するけど、ちゃんと研修は4日間。
素晴らしい。体も大丈夫なんですか？
もうやっとですね、やはり全然しばらくは、麻酔とかあと鎮痛剤で退院した後にすごい口内炎になったりとかで、やはり体弱ってましてね、とか食事が全然でしたね。
いや、本当に。でもね、あの
今元気でしょ。
いや、今もうあの元気なのはすごいよかった。
いや、それにね、あのちょっとなんて健康診断でも5キロ痩せなさいってずっとこの、あの数年間言われてたんです。だから今4キロ痩せたのであ、もうこれでもうダイエット無理して、あのなんだっけ、ダイエットとかのね、なんかしなくても済んで、あと1キロぐらいはね、コントロールできるだろうから、いや、あの龍馬のパパみたいにマラソンや水泳は到底できる時間もない人と、まあ、なくてもされてるから時間は作るもんだと思いますけど、いや、実際私もあの定年になって、7月31日で定年になった時に、8月1日に川崎でリップネスというところをオープンしたんですよ、だから8月1日から私はあのリップネスの会員になったんですよ、それで毎月1万円あの会費も取られて、だけど結局今辞めてるんですけど、今年の1月まで払ってもうキャンセルしたんですね、すなわち18ヶ月分払ったんですよ、で行ったの3回なんです、もう毎日でも行ける会員だったのが、だからやっぱり、
ね、
時間を取ってするというのは難しくて、だからお金を毎月1万円払えばこう行くかなと思ったんですよ、でもね、引き落としなので払ったという感覚ないでしょ
う。ああ、なるほど。こう持っていけばね、
持っていけば ね、そうなんですよ、だからね、持っていくような、あのところにしなくてもダメかなと思って、もう引き落としじゃもうね、ダメだなと思って、
スポーツクラブに行こうとされること自体
がすごいです。でも3回行ったら3回、いや、もうちゃんとプールで あ
して、素晴らしい、
もう、いや、5キロのダイエットが必要だったのでね、
そ
う、全部が
そこがやっぱり明石陽子さんですね。
やはりあの退職するときに健康診断全部しますよね、そうすると結構境界値だったんですよ、はい、そしたらこれ5キロっていうか、まあ、3キロ痩せれば全部正常になるからって言われたので、じゃあ薬飲むんじゃなくて、のもうあの運動だなって思ったので、だからもう7月31日が定年の、で7月8月1日からもうオープン、ちょうどだからこれはもう私のためにオープンしたと思ってもう川崎のすぐもう自転車で本当に行けるところだったので、でも3日 坊主で、本当に三日坊主でね、3回しか行ってなかった、3回ですね。
いやいや、でも赤井さんのね、あのちょっと本当私生活あれなんですけど、いつ寝てるんですか。
いやいや、ちゃんと寝てますよ。
いやいやいや、本当にいつ寝てるのかなと思って。
でもね、あの、睡眠ってですね、あの レム睡眠とノンレム睡眠が1時間半ずつあるんですよね。
はいはいはい、だから、はい、
だからですね、まあ、1時間半って大変だけど、3時間、はい、4時間半、はいはい、6時間、7時間半のサイクルで起きればいいんですよ。ううで、だから忙しい時にはもう3時間で、もう目覚ましかけてたらスッと起きれます
ので。赤石さんは3時間ですか。そうです。
ああの本はとか書いてたら忙しい時は3時間でしたね。
3時間ですか。
それで今は、もうどれぐらいでしょうね、まあ、6時間は寝たいなって思ってますけど、ちょっとまた書かなくちゃいけない原稿2つぐらい
あるから。でもね、あの赤石さんの言ってることはよくわかるし、あの寝てる時間ももったいないっていう時があるんですよ。どうしてもやっぱり、
そうですね、
あの私もそれ、
そう、それで寝て
5分間寝るとか、そうそう、4時とか3時とかよくあると思うんですけど、実はそれなんですよ。でも私も寝てるんですよ、でも、まあ、大体3時間ですね、でもそれでもやりたいことが山ほどあって、本当に
だからそうなんで、やりたいことが山ほどあるんですよ ね、
そうですね。
だから定年になってからね、本当はしばらく温泉三昧、講演会と温泉三昧しようと思ったけど、まあ、青空共生会が、経済的にもパンクで SOS で事務局員を雇えなくなったから、もうせざるを得なくて、
でもそれで楽しまれてますよね。例えば講演会行った時も、
もう楽しいですよ。
その必ず名所にこう行かれて、
だってね、結局ね、あの主催者とかが講演の2時間よりもどっかに案内してて、その後知ってる方の情報が欲しいし、特に専門家の方、今のエピソード、僕の講演使いたいので、今のエピソード僕にくださいとかね、ある先生が、まあ、ほとんど佐々木先生に今までさ、お話ししてたんだけど、あのあるエピソード出したら、その話佐々木先生されましたかって言うから、あ、してませんって言ったら、あ、じゃあそのエピソード僕にくださいとか、そこで手続きがいろんなエピソードになるようなことをしますのでね。でまたお父さんお母さんは、あの北海道とかもツアーで組まれて、もう年に1回赤石さん来たら、あの行っていいってね、お父さんが言ってるとか言うので、もうあのツアーで年に1回赤石
さんにずっとついて、
ついて、そう、
もうすごいですね
もうそういう意味ではね、その方 の、 あの観光旅行も楽しみに一緒に。
第5編はここまでです。続いて第6編をお聞きください。